ラジオソフトがあるんですね。今回はですね、初めて、場所としては初めてですね、マレーシアにお住まいの、ケンさんという方をゲストを呼びしてます。こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
今日はよろしくお願いします。
はい、お願いします。ケンさんは、マレーシアにお住まいなんですけど、クアラルンプールですかね。
そうですね。はい、一応、なんか、いろいろ選択肢が、ランカイとか、ペナンとか、はい、情報とか、マラッカとかあるんですけど、選手とのクアラルンプールの感じになりますね。
そう、クアラルンプールに、住んでる目的っていうのは何なんですか？
一応僕今、大学に通ってる形で、はいはい、正規留学っていう形を取っていて、ほうほう、で、日本の大学から交換留学っていう形があるんですけど、うんうん、それは日本の大学に進学して、はい、で、1年休学か、もしくはちょっとそのプログラムとかをして、1年間来るとか、はい、半年来るとかいうプログラムがあるんですけど、それじゃなくて正規留学っていう形で、
はい、
普通に海外の大学に直接入学して、そこに卒業するっていう形を取ってるんで、うん、そのために、来てますね。
なるほど。じゃあ、日本の高校を卒業して、で、大学の進学のその選択としてマレーシアを選んだってことですね。
はい、その通り。
なるほど。結構、それ、すごく面白い選択だと思ってですね。
そうですね。
はい。
変わってしま
い
ますね。
マレーシアの大学を選んだ理由って何かあるんですか？
そうですね。なんか、自分の中であったのが、はい、留学に行きたいっていうのが、すごいなんか、昔からあって、一度中学3年生ぐらいの時に、僕、中高一貫校に行って、はいはいはい、中学受験にして、で、その中高一貫校に、いわゆる大学受験のためのなんか学校みたいなことどこに行ってたんですよ。もう大学受験のために、ちょっとなんか、ちょっと早めに勉強を進め
る
ために
って
、で、大学受験のためにみたいな学校行ったんですけど、はい、で、そういう学校に通ってながら、中3の時に、うん、1年間留学に行きたいっていうことを言うようなやつなんですよ。それぐらいなんかちょっと海外に行きたいっていうのがあって、で、それはなんでかっていうと、やっぱ自分の考えの中であったのが、はい、これから先英語ができないと本当にやばいっていうのが、自分の中ですごいあったんですよ。
はい、
もう英語ができないんだったら、日本でしか戦えない
っ
ていうのが、っていうのが自分の中ですごいあって、
はい、
で、英語ができるようにするためにはどうすればいいかみたいな、いろいろ考えたんですよ。
はい、
例えばなんか、親父からいろいろ言われたのが、やっぱなんかそのボランティアとか浅草とかが、うん、僕東京に住んでるんですけど、やっぱ浅草とか観光客が結構来るんで、うんうんうん、そこでボランティアで英語のやつやったりどうだとか、そういうなんか、スポーツバーみたいなとこ行って、はい、スポーツ観戦とか外国人と喋るのどうだとかみたいなのがあったんですけど、
はい、
基本的にはそういう短期のことよりも、やっぱ長期的なスパンで見たかったんで、
なるほど、
やっぱその長い間行ったことで、やっぱ英語はなんか確実なんかビジネスレベルで使えるのを身につけたいっていうのが、ちょっと自分の中にあったんで、うん、長く期間行かして、最初1年行きたいって言ったのを全力で反対されたんですよ、俺。
はいはい、はい。
お前、何してんの？どういうことだみたいな。保身から反対されて。で、その時は普通に言うことを聞いて、はい、そのままこう、普通にやっていったんですけど、大学の進学するになって、なんか、大学ではとにかく絶対に1年を行きたい。
うんうんうん、
で、俺はこの中で、海外の大学に行きたいという選択肢を持ってると。
うんうん
う
ん、
っていう話をして、一応両親を説得して、この国に来たっていう形
で。ああ、なるほど。どうなんですか？海外の大学に直接こう、行くっていうのは、例えば試験であったり、はい、いろんなこう、日本の大学に行くに比べて結構な苦労があったと思うんですけど、具体的になんか違う、かなり違うことがあると思うんですけど、どういうふうにこう、選ばれたんですか？そのマレーシアの大学を。
そうですね。まず、日本の大学の試験っていうの形が、まず国立と私立と2つがあって、うんうんうん、国立の場合だったらセンター試験とそこの二次試験がついて合格で、
はい、
私立だったら、まあ、センターを使って、まあ、行くこともか、一次とかで行くこともできるんですけど、うんうんうん、普通に受験して入るみたいな形なんですけど、はいはいはい、海外大学の時はちょっと違って、まず授業が僕の大学は英語なんで、まずその英語の能力を示す必要があるんですよ。
はいはいはいはい、
これぐらいできるよ、喋れるよ、はい、書けるよっていう。はい、その能力を示すのに、日本だと多分よく TOEIC っていうのを
聞
く。
ああ、そうですね。はい、
990点満点の、はいはい、リーディングとリスニングの試験があるんですよ。はいはい、大体の海外大学を求めて4技能なんですよ。4技能っていうのは、リーディング、読むこと、はい、リスニング、聞くこと、はい、あとここに、ライティングっていう、
はい、はい、
書
くこと、
はい、書くことと、あと話すこと、
スピーキングですね。
スピーキングの4技能なんです。
はいはいはい、
で、この4技能を大体の大学が認めてるのが2つあって、うんうん、トーフルっていうのと、
はいはい、
IELTS っていうの
ですね、はいはい、
で、トーフルっていうのは、アメリカ系の大学で使われることが多い。例えば、アメリカの大学に直接留学行きたいとかっていう時は、大体トーフルを使うことが多いですし、
はい、
で、イギリス英語系の大学に行くときは、大体 IELTS
な
んですね。
なるほど。
っていうのが大きく2つあって、
はい、
で、僕の行ってる大学は、マレーシアっていう、大学なんで、マレーシアって昔、イギリスの植民地だったことで、
はい、
イギリス英語を採用してるところ
があ
って、僕はIELTSを受けて、IELTSのまず英語の試験を、そのスコアを出すことが一つと、 あと、高校の時の成績、
はい、
一応なんか5段階あって、どれだけぐらいとしたので、うんうん、まあ、これはなんか、ちょっと詳しい、なんかその、基準みたいなのはちょっと分かんないんですけど、ある程度の成績が必要と。ぐらいですね。実際求められるのが。
なるほど。じゃあ、まずはその英語力を、やっぱりこう、基準まで、あの、やるためにかなり勉強して、受験したってことですね。
そうですね。英語でしたね。
なるほど、なるほど。
英語と言ってみたいな感じでした。
だって、受験自体は英語でやるわけでしょ。
そう、そうです。受験というか、その、アイデアの試験は普通に英語なんで、
はいはいはい、はい。
英語の OB 試
験で、そうですよね。
日本語で再生図分も入れてくれない。
はいはいはい。
入れてくれたら助かるんですけど、
確かに。
そんな優しくない。
まあそうですね。その試験自体は日本国内で受けるんですか、それとも現地に行って受けるんですか。
一応、両方で受けるんですけど、マレーシアに行くためには、あの、なんか、ビザとかの問題が、
はいはいはいはい、
長期滞在する場合っていうのは、だから大体の人は、日本国内にいるときに、アイレツの試験を、
うん、
まあ、東京だと東京にも会場があって、
はい、
北海道と大阪と会場があるんですけど、うんうんうん、そこで試験を受けて、
はい、
で結果をもらって、であの大学に提出すると。
なるほど。
そこでビザをもらって、マレーシアに来るっていうのが大体の。
なるほど、なるほど。
なんか何人かの人は、あのこっちに来てから、スコアを取ってっていう人も何人かいますけど、
はい、
大体の8割、うんうん、7割ぐらいの人は大体日本で取ってからっていう
形。現地に行ってから、あの、そのスコア取るってことは、現地でその語学学校とか行って、それで点を取るための準備をするってことなんですか？
あ、はい。本当にその通りです。
なるほど、
ね。なんか何ヶ月、3ヶ月、2、3ヶ月ぐらい語学学校に行って、うん
う
ん、
はい。
で、そこでなんかスコアを取る。取れなかったら、なんか強制帰国かなんか。
ああ、まあそうなりますよね。
話なんですけど、ちょっとその例はあんま聞いたことがない。あれなんですけど、一応そうなるっていう流れは聞いたことが
ない。なるほどですね。なるほど。あの、まあ、英語ね、留学して英語を学ぶっていう観点で言うと、まあ、アジアの中でも、まあ、いくつか選択肢があったと思うんですよ。例えば、まあ、シンガポールもそうかもしれないし、あと、まあ、ギリギリフィリピンなんかもそうになるんですかね。英語圏って、まあ、英語話すっていう意味ではね。で、マレーシアを選択した理由って何かあったんですか？
そうですね。マレーシアを選択した理由としては、やっぱ、一回僕、高校2年生の時なんか、軽く1、2週間ぐらいマレーシアに短期留学みたいな形で来たことが
あ
って、
ああ、そうなんですか。
その時に、なんか、地元の大学生と交流とか、
はいはい、
そういうアクティビティをなんかしたことがあって、
うんうん、
で、まあ、なんか、いろいろ、いわゆる文化に触れることがあったんです。
はい、
マレーシアの文化に触れることがあって、この国だったら別に、その人も優しいし、親日家の人も多いし、
うんうんうんうん、
で、ある程度大学も英語の授業やってくる。で、そこでなんかある程度の英語力がつけるし、
うんうん、
その、この国、多民族国家なんで、
ね、
いろんなところから人が来ると。で、
はい、
僕の大学、で、結構あの、その、留学生をすごい受け入れてるんですよ、通常の大学。本当にいろんなところから来てて、大体なんかアフリカ系のやつもいれば、
うん、
アラビア、なんかその、アジア系のやつもいれば、なんかアメリカとかカナダとかあんまり聞いたことないんですけど、
うんうんうん、
あとヨーロッパのやつがたまに交換留学
で
ちょいちょい来てるみたいな。結構いろんなやつらが来てて、これやっぱなんか英語とか他の民族の文化みたいなのもたくさん触れられるっていうのを、やっぱりとして聞いたんで、
うんうんうん、
あ、じゃあこの国で、あ、この大学がちょうどいいなっていう。ここでいろんな人と関わって、コミュニケーションを取ることによって、
うん、
その後の人生とかキャリアでも、ここに知り合いがいるよとか、
うんうんうん、
やつ知ってるけど、こんな感じだったよみたいな話ができたら、それは一つの強みじゃないですか。
はい、確かに。
その普通の大学では、アジアにあると思うんですよ。まあ、なんか上智とかそういう国際学部系だと話が変わるとしますけど、
うんうん、
通常の大学でそういう人っていうのは、やっぱ経験としてやっぱ得難いものだと思う、自分は思ってるんで、
確かに。
そこで価値を感じて、
うんうん、
この多民族国ましたね、宗教の面でも
そうです。すごいですね。それ高校何年生の時にマレーシアをと思ったんですか？
結構迷ってて、一応選択肢に入れたのは高校2年生ぐらいの時
です。あ、本当に。
でも、結構ギリギリまで迷ってて、
うんうん、
高校3の夏ぐらいまでは一応日本の大学のための勉強してたんですよ。
うん、
一応僕は文系で三教科だったんで、
うんうん、
まあ、英語は普通にやってると。あと、国語と社会とかだった
ん
で、はい、
うんうんうん、
歴史かな、日本史とかやって、まあ、普通になんか日本大学でも、
うん、
あの一応ちゃんと通用するような成績を取ってたんですけど、どうしようかなって時にこっちにしようかなって、
うんうんうん、いや何を驚いたかというと、そのまあ高校2年の時にまあ短期留学されてね、で、まあ、そこにマレーシアって選択肢が入ったっていうのはね、その後のことを考えて、まあ、マレーシアの大学選んだってことも結構早い段階で結構戦略的なあの先々のことを考えてね、うん、やっぱやったんだなって、すごくやっぱりびっくりしましたね。
まあ、うまくいくかどうかはちょっとわかんないですけど、なんか自分なりにいろいろ考えはしましたね。
いや、でもね、考えてみれば、マレーシアって特殊なのが、まあ一応イスラム圏じゃないですか。 イスラムが、まあ、宗教の国なので、まあ、そういった意味で、その、中東の方からね、人が割と来やすいエリアでもあるし、で、はい、国の中でやっぱインド系の人結構多いですよね。
そうですね。大体なんか中華系マレーの人が大体4割ぐらいで、うん、イスラム系の人が大体4割で、
はい、
残りの2割がなんか俺みたいな他のところから入って
きて、はいはいはいはい。
ちょっとなんか例外じゃないねみたいな人がちょろちょろって2割ぐらい。大半そんなイメージですね。
はい、ですよね。だその辺をなんか踏まえてね、選んでるってのはすごいなんかユニークだなと思いましたね。はい。割とほら、なんか外国行っても、例えば、その国の人たちだけで固まるってことも結構あるじゃないですか。で、
多いですね。
はい。でも、今のあなたの話聞いてると、まあ、今の大学だとあんまり日本人いないような感じなんですよね。そうでもないですか？
日本人は、僕が入学した時は本当、コロナ全盛期で。
ああ、そっか。
入学時期がちょうどコロナにドンピシャにハマっちゃって。
はいはいはい、はい。
本当僕の学部、2、30人いるけど、日本人、はい、俺と、もう一人ぐらいしかいない。
あ、ほんと？
ぐらいの状況で、もう最初からなんとかもう、放り込まれるみたいな。
うん。
さようなら日本人みたいな環境に放り込まれて。
へぇー。でも、コロナど真ん中の時に行くっていうのはなかなか勇気必要だったですね。そうでもなかったですか？
勇気そうですね。なんだっけ、何もしてない時期が嫌いだったんで。
はいはいはい、はい。
なんかやろうか
みたいな。なるほど。なるほど。
そこになんかあんま迷いはなかった。
ああ、そうなんですね。でもご両親結構心配したでしょ。そうでもないですか。
心配してたとは思いますね。
はい、
あんま表には出してないですけど。心配は内心してたと思います
ね。
大丈夫かみたいな。
なるほど。いや、なかなか面白い、ね、決め方というか、すごくユニークな考え方お持ちなんだなとよく理解しました。そしたら、ちょっと次にですね、一旦これを切りますけど、はい、次のちょっとお話しいただきたいのは、今、マレーシアに、住まわれて、どれぐらい時間経つんでしたか？
1年半ぐらいですね。
1年ぐらい。そうすると、まあ大体ね、まあ、1年こう一周してるわけで、まあある程度現地の生活とか、まあいろんな友達もおそらくできたでしょうし、で、ちょっと次の話聞きたいのは、実際今のマレーシアでの毎日生活ぶりとかね、あるいはまあ日本と比較してこういうとこ面白いなとかですね、なんかそういうことをちょっとお聞きしたいなと思いますんで、よろしくお願いいたします。
あ、OK です。
はい、ありがとうございます。
はい。